ートに感じるこの匂い、
それすべて大衆です。エアリズムには消臭機能付きもあります。ライフとウェア、ユニクロ。
朗読、斉藤匠。
深夜特急オンザロード第13章、死者としてトルコ。付近には安直な食堂が何軒かあって、私はガラス越しに料理の入った容器が見えている一軒に入った。ピーマンのピラフ詰めとオムレツ風の卵料理、それにパンと蜂蜜とチャイというのが私の注文した朝食のメニューだった。大いに満足して店の外に出た私は、いよいよイスタンブールの街を歩いてみることにした。広い通りをブルーモスクと反対の方角へブラブラ歩いていくと、人が激しく行き交う広場に出た。その向こうには商店が密集した市場への通路がある。これがテヘランのバザールと並び称されるイスタンブールのグランドバザールなのかもしれない。私は人の流れに従って中に入ってみることにした。内部には細い通路が縦横に走っており、その両側に構えの小さな店が立ち並んでいた。暗いが目はすぐ慣れた。特別な照明がされているわけではないが、天井の明かり取りから光が差してくるからだ。むき出しの土のままの通路には、買い物客や冷やかしの客ばかりでなく、大きな荷物を肩や頭に乗せた男たちが、苦しげな息遣いをしながら行き交っている。その上に降り注ぐ天井からの光は、バザール内に舞い上がる埃をキラキラと輝かせている。比較、生地、金銀、宝石、骨董、雑貨と、売るものによってある程度店は固まっている。しかし、目的もなくぼんやり歩いていると、何度も同じところに出てしまう。すると、何かを探していると思うのか、店の前に立っている男から声をかけられることになる。それが思ったほどしつこくないのは、こちらの懐具合を判断してのことなのだろうか。店の数は多いが、1時間も回っていると、特に何が欲しいという気持ちの薄い私のような旅人には、飽きが来てしまう。どこに通じるかはわからなかったが、見えてきた出口から外に出た。なだらかな坂道の両側に、これまたびっしりと衣服を売っている店が並んでいる。店員の声があちこちから乱れ飛び、グランドバザールよりはるかに活気が感じられる。そこを冷やかしながらさらに行くと、果物の露店が並んでいる一角に出た。一人の売り子が一つの台を持ち、その円形の台の上に果物をきれいに積み上げている。 嬉しくなったのは、その中にみかんの台があったことだ。私は、キロゴリラという札を掲げているみかんの台の前で足を止めた。売り子は5、6歳くらいの少年だった。いや、少年というにはあまりにも幼すぎて痛々しいが、立派に店番は務めることができるらしい。私が人差し指を一本立てると、分かったというように首を振り、みかんを紙袋に入れ始めた。ところが、それは外側に積み上げてある、形や艶のいいものとは似ても似つかない代物ばかりである。どうやら外側に積んであるのは、一種のおとり商品らしい。私は思わず強い調子で声を出した。
No。
そして前に積み上げられている質の良さそうなみかんを取ろうとすると、今度は少年が声を上げた。どうやらダメだと言っているらしい。
の？
尋ねると、そうだという表情を浮かべる。それならいらない。私が手を振って歩き出すと、背後から少年の必死の声が追いすがってきた。そこで引き返すと、少年はにっこり笑って、しかしまた紙袋には後ろに隠れた不器量なみかんを入れ始める。どうしても私には選ばせてくれないつもりらしい。私も意地になり、それならいらない、と歩み去った。しかし、あんな幼い子供に真剣に腹を立てた自分がおかしくて、途中で一人笑いしてしまった。それに、もしかしたら、あれはあの少年が私を異国人と見てやったことではなく、トルコではごく普通のことなのかもしれない。私はもう一度引き返し、また人差し指を一本立てた。少年は別に気を悪くした風もなく、紙袋にまたみかんを入れ始めた。それがやはり形も色つやも悪いものであるのを見て、今度は声を上げて笑ってしまった。なかなか頑張るじゃないか。私が日本語で言うと、少年は意味が分かったかのように、晴れやかに笑った。その紙袋を抱え、さらに坂道を下ったり曲がったりしていくと、不意に魚介類を扱う店に出くわした。店頭には、電灯の下で、アジ、イワシ、サバなどの魚が、濡れた鱗を輝かせているばかりでなく、エビやイカまでがあった。見ていると、トルコ語で声がかかる。 そのまま歩き去ろうとすると、笑いを含んだ声で呼び止められる。何か冗談を言っているらしいが、こちらには意味がわからない。しかし、意味はわからないままに、気分が浮き立ってくる。さらに歩いていくと、長い橋のかかった海に出る。これが有名なガラタ橋なのだろう。人が行き交い、車が行き交い、物売りが行き交っている。橋の下に食堂があり、海岸プチに屋台が出ている。海の上の小舟では、小魚を焼いたものをそのまま食べさせたり、三枚におろしたものを油で揚げ、それをパンに挟んでサンドイッチにして売っていたりする。その匂いにつられて、ガラタ橋製のフィッシュフライサンドイッチを一つ買ってみる。ゴリラと安くはないが、久しぶりの素朴な魚料理に心が弾んでくる。イスタンブールの暇人に混じって、ガラタ橋の欄干にもたれながら、魚の唐揚げサンドを食べていると、遥か遠くの国に来たはずなのに、アフガニスタンやイランを経て、また日本に近づいているような気がしてきた。ただ、海があるというだけで、みかんを買ったというだけで、魚を食べたというだけで、いや、それだけではないものが、このイスタンブールにはあるのかもしれなかった。その予感は当たっていた。イスタンブールに着いて2日も経つと、一日の過ごし方にリズムができてきた。それは私に2、3の気に入りの場所ができたからでもあった。朝遅く、ホテルの近くの食堂で簡単な食事をとる。ヨーグルトに蜂蜜付きのパンとチャイといった、極めてシンプルなメニューだ。そのシンプルさは、栄養学的な見地からのものではなく、もちろんすべて経済的な事情から来ている。これで4リラ、約80円といったところであるからだ。食事が終わってもしばらくはそこを動かず、テーブルで手紙を書いたり、観光案内所でもらった無料の地図を広げ、昨日うろついた界隈が何という地名のところなのかを確かめたりする。そして昼近くになるとようやく腰を上げ、ブルーモスクに向かうのだ。モスク前の広場から境内への門をくぐり、メッカに向かって左側の出入り口から靴を脱いで中に入る。ちょうど昼の礼拝が始まっており、前方に男、後方に女たちがひざまずいている。私も壁際の履物置き場に靴を置き、古色蒼然とした赤い絨毯に腰を下ろす。異教徒はほとんどいそうにないが、 私がいることを誰もキーには思わないらしい。そうして昼の礼拝が終わるまで、目を閉じてコーランの朗唱に耳を傾ける。そのまま眠りに誘われることもあったし、さまざまな思いが溢れるように駆け巡ることもあった。しかし大抵は、不思議と気持ちが平静になっていき、意味のわからぬコーランの聖句の響きに、心地よく身を任せることになるのだった。
19歳で燃え尽きた命、壮大な歴史スペクタクルを豪華キャストでお届けする TBS ラジオ公演舞台ジャンヌ・ダルク。出演清原果耶、小関裕太、榎木隆明。
ジャンヌ・ダルクを演じます清原果耶です。
シャルル7世を演じます小関裕太です。
総勢100名のキャストとともに新たなジャンヌ・ダルクをお届けします。
劇場でお待ちしております。
11月28日から12月17日まで東京建物ブリリアホールで開催。チケット好評販売中。詳しくは TBS チケットジャンヌで検索。
一緒にお片付けしてね。
はい。
ゴミは分別。
また私たちの真似して二人でおままごとしてるわ。
本当だ。
空き缶はこっち。
ペットボトルもリサイクル。
地球は喜ぶね。
うん、きっと喜んでる。
守ろう地球環境、民放連です。
朗読斉藤匠、深夜特急オンザロード。この番組は NCP グループ遺言の窓口、ハトバス、ユニクロ、他各社の提供でお送りしました。